陽次郎のどうでもいい話。今週もやってまいりました、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。たまには自分へのご褒美をということで、実はさっきまで弥彦温泉に行ってました。まあ私も新潟に暮らしてもう20年近く経つんですけども、新潟の知らないところっていうのがね、まだまだいっぱいあって、実はそんなに遠くないところ、近場でも行ったことがないところっていうのもいっぱいある。自分家からこう弥彦山を見ることができるし、なんならこのポッドキャストでも喋ったことあるんだけども、弥彦山に登ったことも何度かある。弥彦神社にも何回かお参りに行ったことがある。でもこの弥彦村っていう、まあ村なんですけども、ここが温泉街で、あちこちに温泉宿があるんだけれども、実は弥彦の温泉街を味わったことがない。まあ弥彦には日帰り温泉施設もねたくさんあるんで、気軽に行って帰ってこれるんで、朝家を出て神社行ってお参りして山登って帰ってきて一風呂浴びてきて帰ってくるなんていうね、あの日帰りで弥彦を楽しむっていう、まあそんな楽しみ方があるんで、それは何度か経験したことはあるんだけれども、今回は一泊してみたい宿に泊まってみたい。まあマンボウも開けたんでね、トラベルキャンペーンみたいなものも始まっているし、あの新潟県民割っていう新潟県内に住んでいる人であれば宿泊お買い物のこの割引サービスも受けられるっていうんで行ってきましたよ、弥彦温泉で。今回はいかにこの温泉に入った瞬間にあーっていう自我の解放を味わえるか自分をどれだけ解放できるかみたいなことを一つミッションにしていたんで、まあ、当初頭の中では登山をする、山に登って降りてきたところで一風呂浴びてその自我の解放、そして一泊できるわけなんで、キンキンに冷えた生ビールもいただいちゃおうって考えていたんですが、まあ、出発する日、まあ、昨日の午前中にですね、田んぼの用水路の清掃をという、まあ私の住んでいる地域挙げてのミッションがありまして、まあ例年このミッションというかこのイベントで腰を痛めるというのが春の恒例行事になっているんで、用水路の清掃をした後に山に登るのはさすがにちょっと厳しいだろうっていうんで、今回は用水路の清掃、これ午前中にやって終わったら弥彦に行く。今回は弥彦の神社周りとかね、そこら辺のこうお土産を見て回るみたいなのに時間をかけて散策。お土産屋さんもしっかり物色してね、こう温泉まんじゅう吟味してみたりだとか、弥彦の温泉街にもありますよ、木刀、木刀を抱えてみたりしてね一通りそういうこう温泉街での楽しみ方みたいなのを味わってから宿にチェックイン、そうしようと。そしてチェックインしてやってまいりました、バスタイム。まあ、ちょっとね寂しくはあったんですよ、日曜日から月曜日にかけての宿泊客っていうのがねあんまりいなくって、まあでもおかげでお風呂はほぼ貸し切り状態、体を洗ってからこう湯船に浸かると温泉のお湯が熱い、でもほぼ貸し切り状態だったので、っていうその声を上げるのも、もう誰はばかることなく、誰にこう躊躇遠慮することもなく自我の解放、お湯を堪能してきました。そして夕ご飯は新潟の海の幸、山の幸が並びましたね。そこに新潟産のコシヒカリ、炊きたてのご飯ですよ。でその前にキンキンに冷えた生ビールを一杯、久々に飲んだ生ビール染みましたね、五臓六腑に染み渡りました、もう骨抜き状態です。もう食後はそのままバタン級な状態、最近このバタン級多いんですが、でまあ今日のね、午前中に帰ってきまして、今ポッドキャスト撮り始めたんですけども、グデグデの状態です、 骨抜き状態もグデグデの状態。まあでもね、一応年度末っていうことで一旦ここで体も心もリセットさせて新年度に向かおうじゃないかという気持ちにもなってきましたんでね、今日は湯船に浸かりながらこうモヤモヤっと思っていた、考えていた新年度からの自分の思いというふうなのを語っていきたいと思います。陽次郎のどうでもいい話。田んぼに水を引く用水路の掃除が終わると、いよいよ田植えのシーズンということで、まあ今日もね、車運転しながら新潟の田園風景眺めていたら、あちこちで白柿っていうんですかね、あの耕運機を動かしている風景も見受けられました。そのなんだ、早場米っていうんですかね、早く田植えをするところはそろそろ本格的な田植えのシーズンに入るんでね、作業を始める農家さんの姿も見受けられましたね。うん、あちこちありました。あったかくなってくると、まあ、そんな季節だな、俺もそろそろ畑仕事本腰入れて始める季節だなと思ったりしています。うん。で、今年の陽次郎の畑仕事どうしようかと、土いじりどんな風に進めていこうかなと、風呂に浸かりながらいろいろと思いを巡らせていたんだけども、まずはその体験農園のところね、何を育てるか、今年も夏野菜の収穫を目指してトマト、ピーマン、ナス、枝豆、かぼちゃね、この辺のところを抑えておこうかなと、あとまあゴールデンウィークあたりでさつまいもの苗も植えていこうと、去年ね、子供たちを集めて芋掘りイベントみたいなことも開催できたんで、今年もちょっとそれやってみたいなと。子供たちだけじゃなくて、こう大人も参加してね、わちゃわちゃできるような、そんな風なこう芋掘りができたらいいななんてこともいろいろ考えていた。で、実はこの芋掘り作業を通して出会いの場が作れないかなんていうお話も実はこう盛り上がっていたりしててね、うん、土いじりを通して出会いとかいろんな人との触れ合いの場ができたらいいななんてのを、まあじゃあね、やるからには具体的にどういう風にやっていったらいいんだろうなんていう風なことも考えながら、湯船に浸かっていました。あと今年、まあ、ちょっと本格的に取り組みたいなと思ったのが枝豆です。まあ、一応毎年本格的には取り組んではいるんだけれどもね、あと私が枝豆に対するこう愛情が非常に深いっていう風なことはこのポッドキャストしかり、あの農業コラムにも書いたことがあるんで、まあ、今年もしっかりとね、真摯に枝豆と向き合っていきたい。昨夜も生ビール飲みながら、まあ旬のね、そのシーズンになったらここに枝豆が並ぶんだろうな、枝豆つまみながらこう生ビールいいなーなんてね、何杯でもいけちゃうよな思ってた。で、弥彦にはその名もズバリ弥彦娘っていう名前の枝豆があるんですよ。だから旬の時期になればこの娘たちに囲まれてビールを飲む、いやこれ最高でしょうと、うん、娘たちに囲まれたいななんていう、そんな妄想も膨らませていた。でもね、でも最近僕ね、あんま家で晩酌しないんすよ。まあそれがいいことなのか悪いことなのか、いいことだと思ってねやって、まあ別に無理してるわけじゃなくって、家で飲む機会っていう風なのが少なくなっている。その分飲みに出かけた時の酒量がね尋常じゃない量を飲んでしまうっていう、まあ、これ悪循環ではあるんだけどもね、一応ここは一応そのランニング、ジョギング、ランニングで走るようになったからっていう風なのもあるんだけれども、まあ、体調管理だったり体型維持のためにね、体重維持のために暴飲暴食ちょっと控えようと、まあそんな思いもあって、まああまり家で晩酌はっていう風なことはしていない。枝豆は育ててみたいけれども、お酒は今後も控えめにしようかなと。まあでもね、自分の作る枝豆が売れるような代物であればそれを商売にしていくっていう風なこともあるんだろうけれども、こればっかりはね、売れるようなものができるかどうかっていう風なものは実際にやってみないとわからない。どうしよう、枝豆はでもいっぱい作りたいなと考えていたこの瞬間、ちょっと軽い湯あたりを起こしてましたね。 ちょっと朦朧としてきた。で、ふと湯船に浸かりながらこう思い立ったのが、枝豆って大豆のまだ青い状態の時じゃない？で、言ってしまえばまあ大豆の赤ちゃんなわけですよ。ということは、大豆しかり枝豆しかりタンパク質が多い、これは優れた食べ物であるわけだ。タンパク質だな。タンパク質は筋肉を作っていく上で欠かせない重要な栄養素である。じゃあジョギングランニングをする筋肉を作るのもこの枝豆から吸収していくっていう感じで、ビールに合う枝豆っていうのではなく、筋肉作りのための枝豆という観点で今年は枝豆を作ってみるのはどうだろう。はい、朦朧としています。そんなわけで、やることなすことプロジェクトと名付けたい私陽次郎、今年の枝豆作りのプロジェクト名を考えました。枝豆プロテイン4マッスルプロジェクト。ダメだ、相変わらずネーミングのセンスがダメですね。ダメだ。まあ、プロジェクトの名前は枝豆を作りながらいろいろ考えていこうかなとも思ってるんですが、今年は己の筋肉のために枝豆を栽培していこうと思っています。はい、枝豆っていうとね、ヤヒコ娘とか湯上がり娘とか、こう何かと可愛い女の子を想像するような、思い浮かべるような、そんな銘柄がいくつかある。まあ、例年私もね、そんなヤヒコ娘の種を用意したり、湯上がり娘の種を用意したりして、こう娘を育てるような、そんな愛情を込めて、そんな思いで枝豆を育てていましたけども、今年は違います。一粒一粒の枝豆が己の筋肉になるようにという思いを込めて作っていこう、そんな気持ちでついじり向かっていこうと思ったわけです。うん、まあ、だからといって何か栽培方法を変えるということは何も考えちゃいないんですけどもね。ちゃんとできた暁にはソイプロテインの代わりに枝豆を食べて、ジョギングランニングのための筋肉作りに精を出していきたい。走れる筋肉を作る、持久力をつける、その筋肉を枝豆から体内に入れていくと、そんな今年の夏を楽しみにしながら枝豆作り向かっていきたいと思います。で、まあ、これまで私の枝豆作り過去何年かねやってみて失敗していたのは、苗を作っている時にナメクジに美味しいところを食べられたことと、鞘の中にあるこのね枝豆の実がこう大きく膨らんできて、よしそろそろだ、そろそろ食べ頃だっていう時に猛禽類に食べられてしまったっていう、そんな過去があるので、その辺の対策もちゃんと考えなきゃならんなと思ってね、そんなことを思いながら風呂から上がっていきました。今年の陽次郎の枝豆作り、果たしてどうなることか。この枝豆プロテインフォーマッスルプロジェクト、今後また何か動きがあったらこのポッドキャストの中でもお話ししていきたいと思います。
陽次郎のどうでもいい話。
お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい話。まあ、今日がその3月ラスト、今週からいよいよ4月突入、まあ、新年度突入ということで、私個人的には何ら大きな動きのない平平凡凡な日々を送っていますが、新入学、新社会人、移動とかでね、新しい環境に飛び込んでいく方も多いことでしょう。新しいステージでもぜひ頑張っていただきたいと思います。一応この枝豆プロジェクト、妄想の中では八雲百貨店とかね、彩りプラスの EC サイトとかで販売ってなんかできたらいいなーなんて思ってはいるんですけどもね。生産者の思いとしては、ビールに合うおつまみなんていう風な、そんなキャッチコピーじゃなくって、己の筋肉のための枝豆っていうコンセプトなんで、かなりこうなんだろう、厳しめな感じ、コンセプトが筋肉を愛するあなたに贈る枝豆みたいな感じで今年チャレンジしてみたいと思います。とかなんとか言いながらもさ、結局夏になると枝豆が並んで、そこにこうビールがあるとね、グビッといきながらパクパクつまんでいくっていうね、まあそういう風な 感じになっちゃうんでしょうけどもね、まあ、それはそれでこう枝豆を楽しむ時間なので、そんな夏が来ることをまた楽しみに待ちながら土いじりも楽しんでいきたいと思います。温泉使って気分リフレッシュしたんでね、4月からもいろいろ頑張っていきましょう。個人的にもちょっとね、いろいろやってみたいななんてこともありまして、今こう紙に書き出したりもしてるんです。はい、新しいことにチャレンジしていくこともそうなんだけども、これまで続けてきたことをね、いろいろバージョンアップさせて2022年度も楽しく過ごしていきたいと思います。まあこんな感じで骨抜き状態のポッドキャスト終了です。今週は今週こんなまたグダグダな感じでポッドキャスト終了です。あったかくなってきましたね。だいぶ動きやすい季節になってきました。なので今週はあれですね、ちゃんと耕運機もかけて畑の準備も整えていかなきゃなと思っています。ピロピロピロっと頑張ってまいりましょう。陽次郎のどうでもいい話、今週はここまで。陽次郎とはまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。